主イエスキリストの父なる神様、この天と地とそこにあるすべてのものをお作りになった神様、あなたの大きな御手の果てしなく大きな御業を賛美をし、神様の御前に身をかがめるために、私たちは今この場所に集まってきました。あなたは果てしなく大きく広く深く長いお方ですが、私たちは小さく消え入りそうなものに過ぎません。しかしそのような私たちの祈りの声にあなたは耳を傾けてくださり、私たちの捧げる賛美にあなたは心を動かしてくださり、私たちに親しく福音の言葉を語りかけてくださることを私たちは信じ、あなたの御前にいるのです。主イエスキリストは小さな群れを恐れるなと弟子たちに言ってくださいました。神の国はあなた方のものだと主イエスキリストが宣言をなさいました。どうぞ神様、今私たちに絡みつくような思い煩いや自分勝手な思いや、あなたや隣人への愛にもとるすべての言葉や行いを私たちは捨て去って、神様を求め、キリストを愛し、隣人を愛し、主イエスキリストの私たちに示してくださった神様の愛を一つ一つを喜んで、この時間を神様にお捧げすることができますように、どうぞ主イエス様、あなたが私たちと今共にいてください。どうぞ神様、今私たちにあなた様ご自身の霊を送ってくださって、私たちのうちに神様にある喜びを満たしてくださり、主の憐れみの中で新しい習慣を始めていくことができますように導いてください。主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。ヨハネによる福音書第7章の25節から36節までを朗読いたします。新約聖書の179ページ、ヨハネによる福音書第7章の25節から36節までです。今朝私たちに語りかける神様の御言葉をお聞きください。ヨハネによる福音書第7章25から36節まで。さて、エルサレムの人々の中には次のように言う者たちがいた。これは人々が殺そうと習っているものではないか。あんなに公然と話しているのに何も言われない。議員たちはこの人がメシアだということを本当に認めたのではなかろうか。しかし私たちはこの人がどこの出身かを知っている。メシアが来られるときはどこから来られるのか誰も知らないはずだ。すると神殿の境内で教えていたイエスは大声で言われた。 あなたたちは私のことを知っており、またどこの出身かも知っている。私は自分勝手に来たのではない。私をお使わしになった方は真実であるが、あなたたちはその方を知らない。私はその方を知っている。私はその方の元から来たものであり、その方が私をお使わしになったのである。人々はイエスを捕らえようとしたが、手をかける者はいなかった。イエスの時はまだ来ていなかったからである。しかし群衆の中にはイエスを信じる者が大勢いて、メシアが来られてもこの人よりも多くの印をなさるだろうかと言った。パリサイ派の人々は群衆がイエスについてこのようにささやいているのを耳にした。祭司長たちとパリサイ派の人々はイエスを捕らえるために下役たちを使わした。そこでイエスは言われた。今しばらく私はあなたたちと共にいる。それから自分をお使わしになった方のもとへ帰る。あなたたちは私を探しても見つけることがない。私のいるところにあなたたちは来ることができない。するとユダヤ人たちが互いに言った。私たちが見つけることはないとは一体どこへ行くつもりだろうか。ギリシャ人の間に離散しているユダヤ人のところへ行ってギリシャ人に教えるとでも言うのか。あなたたちは私を探しても見つけることがない。私のいるところにあなたたちは来ることができないと彼は言ったが、その言葉はどういう意味なのか。これです。今日9月13日ですけれども、おととい9月11日、それは現代を生きている私たちにとっては一つの意味を持つ、忘れることのできない日付であると思います。2001年の9月の11日に起きた、アメリカのニューヨークで起きた同時多発テロのことです。2001年というのは私にとっては進学校に入学をした年でした。私の行っていた進学校って9月に前期の試験が夏休み終わった後にあるんですけれども、翌日私は歴史の試験があって、試験勉強していた時に、あの事件が起こったっていうニュースが入ってきたということを覚えています。といっても私はその時学生寮に、新学校の寮にいたんですけれども、テレビ持っていなかったので、すぐにその情報をキャッチできたわけではなかったんですけれども、私の学生寮の向かいの部屋に同学年の私の友人、親友が生活をしていて、彼は自分の部屋にテレビを持ち込んでテレビ持っていたんですね。で、大変なことになっていると教えてくれて、一緒にそのテレビを見ました。今まで映画の中でしか見たことのないような恐ろしい画面がそこには映し出されていました。試験の勉強しないといけなかったんですけれども、もうそんなこと手もつくはずもなく、テレビの画面に釘付けになっていたことを今でもよく覚えています。それからあと、世界の形がどんどん急激に変わっていったということは皆さんご記憶のことであると思います。すぐに戦争も始まりました。一体これから私たちの生きているこの世界はどういうふうになってしまうんだろうか。世界中が本当に大きな不安を、そして恐怖を抱きました。もう世界は変わってしまったんじゃないだろうか、これまでのような世界ではなくなったんじゃないだろうか、そういう感覚がずっとあったなというふうに思います。 今日のこの聖書の御言葉読んでみると、いろいろなところに主イエスに対する憎しみとか殺意を感じさせる言葉がたくさん出てきています。イエス様が神殿の境内で、しかもお祭りの時、本当に賑わっている神殿の境内で堂々と話しているのを見て、これは人々が殺そうと狙っているものではないかと、それを見た人たちは言いました。命を狙われているはずの人がなんでこんなに堂々と話しているんだ。ああ、もうみんなというか、パリサイ派とか律法学者とかそういう指導者たちはこの人がメシアだって認めたんだろうか。殺されそうだったはずなのに。いや、特にそんなこと認めたっていうことではなくて、やっぱり彼らはイエスを捕らえようとして人を使わします。何のために捕らえるのか、殺そうと狙っていた、殺意を持って憎しみを持って捕らえようとやってきた。30節でも人々はイエスを捕らえようとした。32節でもファリサイ派の人々は群衆がイエスについてこのように伝えているのを耳にした。祭司長たちとファリサイ派の人々はイエスを捕らえるために下役たちを使わした。捕らえようとするっていうことが再三にわたって記録されています。そこにあるのはもうただただイエス様への憎しみであったのだと思います。憎しみがあり殺そうとする、そういう人々がいた。憎しみとか殺意、あるいは死、そういうものが世界を覆っているというのは、ある例えば2001年の9月11日っていうのは、ある日付をもって世界がそういうふうに変わっちゃった。それまではそうではなかったけれども、あの日を境に変わった、そういうことではないのだと思います。私たちの人間の歴史というのはもうずっと同じように殺意があり憎しみがあり死が世界を覆っている。ずっと私たちは暗闇の中にいる、死の闇の中にいると言わなければならないのだと思います。どこかの日付をもって世界が変わったということではなくて、むしろ今も昔も変わることなく、私たちの憎しみだったりとか、誰かが誰かを殺したいとか殺す、そういう人間の現実、私たちの現実を聖書は罪と読みますけれども、罪が世界を覆っている、暗闇が世界を覆っているというのが、いつの時代でも変わらない私たちの世界の姿だと言わなければならないのかもしれません。ちょうど1週間前の日曜日の6日の日に、アルフォンス・デーケンという神父さんが亡くなりました。イエズス会の司祭で、上智大学でずっと教えておられた先生です。死生学、人間の生きることと死ぬことを対象とした哲学、死生学を日本にもたらし、そして根付かせたのはこのデーケン先生です。私もですね、座間市だったりとか綾瀬市がデーケン先生の講演会を何年か前に主催をして、それを聞きに行ってお話を伺うっていう機会がありました。デーケン先生は死から目を背けずに向き合って、自分の死であったりとか愛する人の死に準備をしていく、そのことが大切だということを一生懸命に訴えておられました。 特に日本では死というのは話題にすることもはばかられる、そういう一つのタブーみたいなところがあります。縁起でもないことを言うな、そういうふうに日本では言います。死から目を背ける。しかしそうやって目を背ける、なかったことにするっていうんではなくて、誰にでも必ず訪れる死というものとよく向き合って、丁寧にそこに向かって準備をする、それがすなわちよく生きる、死と生っていうのは別々のものではない。よく生きるために私たちは死と向き合って死への備えをしていくということが大切なのではないかということを訴えておられました。今回このデーケン先生亡くなったということもあって、私は以前その講演会に行った時に手に入れた本を少し読み返してみました。最初デーケン先生がご自分の自伝ともいうような文章を書いておられました。デーケン先生はドイツ人ですけれども、少年時代をナチが支配しているドイツで過ごされたそうです。兄弟たくさんいる、そういう中産階級の家で育った少年でした。お父様という方がとてもユーモアに満ちて、子供たちを家族を本当に楽しませながら私たちのことを育ててくれたと言いましたけれども、このお父様はナチの支配に対して密かな抵抗運動をしているという方だったそうです。ナチの支配がだんだんとこう強くなっていって、ある時ですね、このナチは生産性が上がらないような人たちについては社会的に、あるいは生命的、生物学的にも命を抹殺をするということを、正当化していくということをしていったんだそうなんですね。でそういう時にミュンヘンという大きな町のカトリック教会の司教さんが、それっていうのは間違っているっていうことを、礼拝の説教の中で話をしたんだそうなんです。で通常そういうことをするとナチに目をつけられて強制収容所に送られてしまうと、大変な危険な行為だったけれども、この司教さんはもともと貴族の出身の方で、彼に手をかけると貴族たちが、自分たちに支持してくれなくなってしまうということを恐れたヒトラーはこれを黙殺をしたということがあったそうなんです。でこのデーケン先生のお父様はこの司教さんの説教の原稿っていうものを密かに入手をして、どうしたのかっていうと、すでに戦争が始まって最前線に出ていた兵士たちのところにそれを郵送した。私たちの国の指導者が実際にしようとしているのはこういうことなんだ、障害者たちを殺そうとしている、そういう国の今起きている実態というものを伝えるということを活動としてしていたんだそうなんですね。しかしそれはデーケン先生のお父さんは別に貴族出身でも何でもないので、大変危険を伴う行為だった。もしもそんなことをしているということを見つかったら、お父さん自身も強制収容所に送られてしまうかもしれない、そういう緊張感の中で、しかしお父様だけではなくてデーケン先生はじめとする家族もみんなでその輸送するっていう作業を手伝って、まる緊張の中でナチが支配するドイツの中で生活をしていた。デーケン先生とっても成績優秀な方だったので、各小学校から毎年一人ずつこのナチのトップエリートを養成する学校に推薦されるっていう制度があったそうなんですけれども、校長先生がある時アルフォンス少年を呼び出して、君を推薦することにした、もう本当に名誉なことだということを告げた時に、彼はしかしやはり自分は両親に基づいてそこに行くことはできない、でもお父さんがそういうことをしているからなんていうことを言ったら、お父さんを強制収容所に連れていかれてしまう、ただただできない、そういうふうにはできない、私はそれをお断りします、辞退します。先生は烈火のごとく怒り、そして生徒たちからもひどいいじめにあったそうです。お前なんであのヒットラーユーゲントの学校行かないんだ、 頭おかしいんじゃないのか、まあ、日本で言ったら非国民っていうことでしょう。そういう中で彼は読書に没頭していった。どういう本を読んだのか。ある時日本のキリシタン時代の殉教者たちの本を読んだそうです。その中にルドビコ・イバラキっていう少年がいたそうです。12歳の時に殉教した少年ルドビコ・イバラキ。彼は自分のことを処刑しようとしている侍から言われるんだそうですね。君はただただこの君が信じているこのキリシタンの教えだけで今殺されそうとして殺されようとしているんだけど、とってもいい子だから、その信仰さえ捨てれば私が君のことを引き取って育てよう、だからそれだけ捨てろっていうふうに言われた時に、このルドビコ・イバラキという少年は、私はそれはできない、そうではなくてあなたがキリシタンに改宗してくれたらいいんですけれども、というふうに言って殉教していったっていう物語をそこで読んで、ああこのルドビコ・イバラキっていう自分と同い年の少年が殉教していくっていう、この国の信仰者たちはなんて素晴らしいんだろうと、いつか自分も日本に行ってみたいと、まあ、戦争中少年時代にそのような思いを抱くようになった。しかしドイツの敗戦の色ってのはどんどん濃くなっていって、まあ、彼の住んでいた町も空爆に遭いました。たくさんの人が死んでいった。そういう戦争の中でアルフォンス少年のまだ4歳だった幼い妹は白血病で死んだ。そしてやがてドイツは敗れた。でこの一家としてはずっとナチに抵抗してきて、自分たちは連合軍と仲間だっていうような、まあ、そういう思いがあったそうなんです。で占領してきた連合軍の人たちが自分たちの町にもやってきた。でアルフォンス少年のおじいさんは、まあ、歓迎する思いもあったんでしょう。白旗を持って連合軍の前に進み出ていった。そしたらアルフォンス少年たちの目の前でこのおじいさんのことを連合軍は撃ち殺したそうです。ピストルで。聖書をずっと読んできて、自分が知っていた敵を愛するということの厳しさと、そこに生きるということを、そういう経験を通して学んだ。ずっと死と隣り合わせに生きていきました。あるいは彼は読書の中で日本に来たフランシスコ・ザビエルのことも知ったそうです。私もいつかこのザビエル神父のように神父として日本に行きたいと、そういう願いを持つようになり、フランシスコ会という修道会に入会をして、やがて日本に来るようになった。ずっと少年時代、このアルフォンス少年は死と隣り合わせに、死を見つめながらまさに生きていたそうです、まあ、そういういろんな周りにあった死の経験っていうものが自分が死生学をライフワークにするっていう大きな要因になった。でもその原点はたった4歳で死んだ妹の出来事だったというふうに書いておられました。まあ、そういうものを私はこの数日間読みながら、死と向き合う、まあ、そういう一つの道しるべを残してくださったこの、まあ、私たちと同じ信仰を持って生きた、そして死んでいった一人の信仰者のその歩みを見ながら、死と向き合うということについて考えさせられました、まあ、そして、まあ、本当にこうやって真剣に問うて紡いできた言葉を読みながら、自分は本当に死に対して、まあ、無知だなということを思わざるを得ませんでした。イエス様の周りに今たくさんの人がいて、イエス様とこの話していますけれども、この会話って私たち読んでもなんかこううまく噛み合ってないような感じがしますよね。これは人々が殺そうと狙っているものではないか、あんなに公然と話しているのに何も言われない、議員たちはこの人がメシアだということを本当に認めたのではないかろうか、しかし私たちはこの人がどこの出身かを知っている、メシアが来られるときはどこから来られるか誰にも分から、誰も知らないはずだ。イエスも言うんです。 あなたたちは私のことを知っており、またどこの出身かも知っている。私は自分勝手に来たのではない。私をお使わしになった方は真実であれが、あなたたちはその方を知らない。私はその方を知っている。私もその方のもとから来たものであり、その方が私をお使わしになったのである。イエス様は殺そうとしている、イエス様の前に死っていうものが身近にどんどんどんどん近づいてきているっていう状況を見た周りの人たちが、でもこの人はどっから来たのかっていうことを私たちは知っているんだ。あのナザレからやってきた人であり、あるいはこの場所にいた人の中にはナザレ出身の人もいて、あの家のあの息子だ、大工の家のせがれじゃないかっていうことを、まあ、知っていた人もきっといたんでしょう。何者なのかを私たちが知っている人がメシアであるはずがないっていうことを言っていたら、イエス様は、私がどこから来たのかってあなたたち知ってるかもしれないけれども、でも私は本当には神様から使わされてここにいるんだっていうことをおっしゃいますけれども、でも彼ら の, あの問いとイエス様の答えっていうのは、私たち読んでも少しこのあまり噛み合ってないような感じが、そういう印象を私は受けます。この噛み合わなさって一体何なんだろうなっていうふうに思うんです。これその後のことにも出てきていて、今しばらく私はあなたたちと共にいる、それから自分を使わしになった方のもとへ帰る。あなたたちは私を探しても見つけることができない。私のいるところにあなたたちは来ることができないっていうふうに言うと、ユダヤ人たちは、私たちが見つけることができないとは一体どこへ行くつもりだろうと、ギリシャ人の間に離散しているユダヤ人のところへ行ってギリシャ人に教えるとでも言うのか、どっか遠いところに旅にでも行くから、外国中にいろんなところに散らばっている私たちの仲間のところにでも行くから、もう私が行くところにあなたたちは来ることができないっていうふうにこの人言ってるんだろうかって言います。でもイエス様は明らかにそんな話はしていません。私をお使わしになった方のところへ、つまり神様のところへ私は帰るからって言ってるけれども、彼らはその声をキャッチすることができない。でこれ最初の方もそうですよね。私は神のもとから来たっていうふうにイエス様は言っちゃってるけれども、その話をキャッチできない。私は神のもとから来て、神のもとへ帰るんだっていうふうにイエス様は、まあ、そういうふうに言ってるのに、でも話が噛み合わないんですね。いやだってこの人マリアとヨセフの子供だろう、大工のせがれだろう、ナザレの出身だろう、私のいるところにあなたたちは来ることができないっていうのは、外国に散らばっているユダヤ人の仲間たちのところにでも行くから、ここから離れるから行けないっていうことなのか、なんのこっちゃいな、話が噛み合っていないんですね。でイエス様がおっしゃっているのは、私は神のもとから来た、そして神のもとへ帰るんだ、まあ、この殺されようかっていう時に出てきたこの言葉というのは、私たちの知っているこの命、この命を超えた話をイエス様はなさってるわけですよね。でもそれを彼らは捉えることができないんです。理解することができないんです。でこの姿ってすごくこの私たちの姿にすごく重なるなっていうふうに私は思うんです。私たちも知ってるんですね、生命ってどっから来るのかって。もう本当にミクロのレベルで私たちはもうそれを知っています。生物学的な意味で父親と母親の精子と卵子が結合して、でどういうふうにそれが分化して、どういうふうに内臓が作られて、いつから心臓が動き始めるのかっていうことまで現代の医学でも捉えることができる。でも私たちは本当に肝心なことをそれで知っているんでしょうか。私たちはどこから来たのか、あるいは死っていうものについても現代の医学って本当にいろんなことを分かっていると思います。どういう瞬間に人間が死んでいくのか、あまりにも細分化されて、どの瞬間が人間の死なのかということに混乱が出てくるほどに、現代の医学はそのことについての知識をいっぱい持っているけれども、しかし私たちは本当に本質的な意味で自分がどこに行くのかということについて、生物学的にどんなに解析してみせたって私たちには分からない。私たちは無知です。生まれるっていうことについても、死んでいくっていうことについても、2、3週間ぐらい前に私一冊の説教集を手に入れたんですけれども、私 エペソの信徒への手紙の説教集なのですが、その中でこの説教者がかつて私たちの教会にいた川上菊子という作家でもあった女性という方のお話をしておられました。結婚して子供を産んでっていう中でもうすでに筆を折った方だったそうですけれども、若い頃夫と一緒に満州にも行ったようなそういう歴史を持っておられる方で、この方がある時このように言って書いておられる。部も未生以前の闇を恐れ。部も未生っていうのは父も母もまだ生まれてないっていうふうにそういう字を書きます。部も未生以前の闇を恐れた。私たちは、自分がまだ生まれる前、お父さんがいてお母さんがいて、そのぐらいまでは考えますけれども、この方は作家としての感性を持ってその父も母もまだ生まれてない時って一体私は何者だったのか。闇だって言うんです。真っ暗闇だ。死の後も闇かもしれないけれども、しかし生まれる前も、しかも父や母がそれさえも生まれる前というのは本当の闇でしかない。見えないものが恐ろしい、そういう感性がもたらす闇への恐怖の中で信仰を抱いて、彼女はキリスト者として生きた。私たちの命を超えた事柄について私たちは本当に無知であり、そして無力です。自分が死んだ後のことについてだって無力でしかない。しかしシュエス・キリストっていう方は言うんですね。私は私をお使わしになった方に使わされて今ここにいる。そしてやがて私は私をお使わしになった方のところへ帰る。そういうふうにイエス様は言われます。この方はご自分がどこから来て、そしてどこへ帰っていくのかということをご存知なんです。でもイエス様はこんなふうにも言っています。私のいるところにあなたたちは来ることができない。ちょっと寂しいというか厳しい言葉ですよね。でも本当に私はこれ読みながら、本当にそうだなと思います。この目の前にいたユダヤ人たちがイエス様おっしゃったことに対しても本当にこの無知であり理解することできない、この姿って本当に私自身の姿だなということを思う。そして最初にも申し上げましたけれども、今私たちのこの世界っていうのは本当にこの死に包まれている。私のいるところにあなたたちは来ることはできない。なぜかといえば、それは私たちが深い罪人だからです。神様のもとへ帰る道をもう失ってしまった、そもそも神様のところへ帰ろうともしていないが私たちの姿なんではないでしょうか。しかし主イエスキリストは言われたんですね。同じ福音書を読み進めていくとこういうふうに言われます。心を騒がせるな。神を信じなさい。そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。私がどこへ行くのか、その道をあなた方は知っている。トマスが言った。主よ、どこへ行かれるのか私たちには分かりません。どうしてその道を知ることができるでしょうか。イエスは言われた。私は道であり真理であり命である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。あなた方が私を知っているなら私の父をも知ることになる。今からあなた方は父を知る、いやすでに父を見ている。 私たちはわからないんです。私たち自身がどこに行くのか、ましてや主イエスキリストがどこに行かれるのか。でもイエス様はそんな私たちを神様のもとへ、イエス様をお使わしになった方のところへ連れ戻し、そしてそこに私たちがいるための場所を作って、やって連れ戻すために何をなさったのかっていうと、主イエスご自身が道になった、私というこの道を通っていけばいいというふうに主イエスは言ってくださった。私たちは自分の命について、私たちの今この生きている命の前にあったものも後に来るものも私たちには分からないけれども、それは闇でしかないし、あるいは私たちはせっかくのこの命さえも、本当にこの粗末にしてしまう、そういう世界の中に生き、あるいはそういう世界を作っている。しかしキリストはそういう私たちを神のもとへ連れ戻して、そして神のもとに住まわせるために、私たちが通るべき道にキリストご自身がなってくださったと主イエス様はおっしゃるのです。私たちは暗闇以外の何者でもない。それは今日もそうですし、あの日そうですし、それ以前の日もそうでした。そのことにおいて私たちの歴史っていうのは変わらない。しかし世界はもう変わったのです。いつ変わったのか、主イエスキリストがお生まれになり、キリストが十字架にかかった時、あの日世界はもう変わった。どう変わったのか、私たちは暗闇でしかないけれども、しかしキリストという方が私たちのための朝日になって昇ってくださって、私たちを神の光の中に包んでいてくださる。この闇の世界はすでにキリストという光に照らされた光の中にいる。世界はもう変わった。それがキリストが私たちに宣言をする福音の出来事です。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、どうぞあなたの光の中に照らされている私たちが、キリストに向かってキリストを仰いで、この光の中を歩んでいくことができますように。私たちはもはや闇に属するものではありません。光の中に光の子とされました。主よ、どうぞ主イエスキリストをいつも仰いで、この1週間私たちが生きていくことができますように、どうぞあなたが私たちを助けてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。